ただいま新約聖書のヨハネによる福音書の21章1節から14節に記されている御言葉をお読みいただきました。その最後の14節にもありますように、この時イエス・キリストは復活された後、3度目に弟子たちにご自身を表された、そういう物語が、今日の物語であります。ただ、3度目と申しましても単なる今までの繰り返しというわけではありません、特に話の舞台がこれまでのエルサレムではなくて、ティベリア湖のほとりとされております。ティベリアス湖と言われましても、よくわからない、そう思う方がいらっしゃると思いますが、これは福音書によく出てくるガリラヤ湖の別名であります。つまり弟子たちの多くにとって生まれ故郷であるあのガリラヤの湖、そして何と言いましても初めてイエス様に出会い、イエス様の弟子としての歩みを始めたあのガリラヤ湖のほとりで、今また彼らは復活の主イエス・キリストと新たに出会った、そういう物語なのです。ただ、これまでの話の流れ、特に、すぐ前、このところずっと、学んでまいりましたけれども、すぐ前のヨハネ福音書20章とのつながりから考えますと、どうしてこの時弟子たちがガリラヤ湖にいたのか、戻ってきていたのか、不思議に思われる面もあるわけです。彼らはすでにエルサレムにおいて復活された主に出会っています。そしてそのイエス様から聖霊を注がれて、その福音を全世界に伝えるための備えを与えられていたはずであります。その彼らが外へ出ていくのではなくて、どうしてまたガリラヤの地に戻ってきていたのか。で、この件に関しましては、二つの視点から、見ることができます。で、その一つは、私たちは、信仰生活において一度イエス様と出会い、恵み深い経験をし、一度イエス様を信じるようになれば、あとはもう全てが自動的に、一生自動的に信仰が持続していく、そういうものではないということですね。むしろこの地上の生活において私たちはやはり何かにつけて元へ戻ってしまう、そういうところがあります。イエス様に従うのではなくて、イエス様に従って出ていくのではなくて、また自分中心の生活へと戻ってしまう、引きこもってしまう、そういう面を私たちはやはり持っています。その意味で私たちはやはりいつも新たに復活されたイエス様との出会いを与えられていく必要がある。で、毎週この日曜日に私たちが主の日の礼拝に集められるというのも、そういう意味も、あるんですね。それが全てとは申しませんけれども、そういう意味もある。毎日の生活の中に、知らず知らずのうちに埋没して、生き生きとしたやはり信仰の歩みを見失ってしまいがちな私たちは、やはり週ごとに、主のもとに帰ってくる必要があるのです。で、その都度、新しい命と新しい使命とを与えられて、新しい主の歩みへと使わされていく、そういうリズムが私たちには必要なのです。ヨハネによる福音書のこの21章の物語において弟子たちはすでに復活された主イエスと何度かお会いしているんですけれども、やはりどういうことかは分かりませんけれども、あれやこれやの事柄の中で、いつしかまた元の生活へと戻ってしまっていた、そういう 面を私たちは考えることができます。いつしか生まれ故郷のガリラヤへ、そして元の漁師としての生活に戻ってしまっていた。で、そういう彼らのところに主が、復活の主が繰り返し現れてくださる。イエス様が繰り返しご自身を表して彼らを新しい命へ、新しい使命へと改めて導き出してくださる。まあそういう物語として今日の話を受け止めることができます。で、私たちにとってはそういう側面もやはり大切な面があると思います。しかし、今日の物語をただそのようなこう消極的な観点からのみこう理解すべきでもないのです。ここにはもっと積極的なメッセージが実は込められております。で、それは私たちがこう新しいステップに入っていこうとするとき、信仰において新しいチャレンジが与えられて、新たに成長していこうというときに、私たちはやはり自分の熱意、自分の決意、自分の思いに従ってそうするのではなくて、やはり原点に帰る必要があるのです。イエス様のもとからその新しい歩みを始めなければならない。で、先ほど申しましたように、弟子たちにとってこのガリラヤというのは、初めてイエス様と出会った場所であり、その弟子としての生活を始めた場所、つまり彼らにとっての原点と言うべきところでありました。そして今、彼らは、さまざまな失敗や挫折をも経験しましたけれども、そして自分ではどうすることもできない、立ち直ることができないような痛みさえ負いましたけれども、復活されたイエス様が彼らと出会ってくださって、彼らに新しい命を与え、新しい使命を与えてくださった。で、その新しい使命に生きようとするときに、彼らはもう一度、この原点に帰り、そのところから新しい歩みを始めたのです。ですから、今日のところで彼らが漁に出ていったというのは、先ほどの観点から言いますと、昔ながらの漁師の生活に戻ってしまった。帰ってしまった。そう理解できるんですけれども、それだけではないんですね。ヨハネ福音書というのは不思議な福音書でありまして、一つの言葉でこう、いろんな意味を込めているところがあります。だから昔の生活に戻ってしまった。そういう側面と、いやむしろ、イエス様の福音を述べ伝えるという、彼らの新しい使命、人間を取る漁師としての働きを、このところで彼らが原点からもう一度新たに始めた、その印としての出来事であるという、そういう両面がこの物語には込められております。いずれにいたしましても、これは、彼らにとって新しい歩みを始めるときの、新しいチャレンジをしていくときの、新しい恵みを見出していくときの物語に他なりません。そして私たちもまた同じ復活の主イエス様との出会いを与えられ、その招きを今受けております。過去のことは様々であったでありましょう。昨日のことも様々であったでありましょう。またこれから私たちが向かっていく歩みも様々でありましょう。そういう中で私たちは復活の主、命の主、イエス・キリストとの新しい出会いと招きの中でこの新しい歩みを見出していくのです。残された時間、もうしばらく今日の物語を思い巡らしながら その私たちにとっての新しい歩みということに思いを向けたいと思っております。まあ、そして、改めて、もう少し詳しくこの今日の物語を見てまいりますが、初めに注目したいのはまず3節4節のところです。まあ、3節4節もう一度見てみますね。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。まあ、新しい出会い、新しい歩み、新しい使命、まあ、そういうことを今、まあ、そういうも物語であると 私は申しましたけれども、まあ、そのように主と共に歩み始める歩みというものが全て順調にいくものではない、必ずしもそういうものではないということ、いやむしろそういう時にこそ私たちにとって大きな壁がある、挫折がある、そして改めて私たちが自分自身の無力さ、貧しさというものに目を開かれていく、そういう側面があるということ、そのことをこの物語は語っております。弟子たちは漁に出ました。ただその夜は一匹の収穫もなかったと言われております。もちろん残念なことです。そして辛いことです。しかし原点に帰っていくときに、新しい歩みへと踏み出していくときに、私たちはしばしばこういう自分の根本的な貧しさということに目を向けなければなりません。ごまかすのではなくて、またなんとなく成り行き任せにすればいいというのでもなくて、しっかりと自分自身の今の位置というものを見据える必要があります。主にある働きであるからこそ、私たち自身の手には何もないのです。すべては神様から恵みとして私たちに与えられるもの、賜物として私たちに授けられ、また預けられるものに他ならないのです。その私たち自身の貧しさというもの、無力さというものをしっかりと見つめていくときに、そこにこそ、その貧しさの中にこそ、私たちの弱さの中にこそ、すでに復活の主、命の主であるイエス様が立っていてくださることに、私たちは気づかされていきます。まあ、4節に言われておりますが、まあ、すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられたが、弟子たちはそれがイエスだとは分からなかったと。まあ、夜が明ける時分というのは、まあ、全体がぼんやりとしていて薄暗くてよく分からないですね。まあ、それと同じようにイエス様に対する私たちの目はまだ曇っている、鈍く固くなになっています。時間はかかるかもしれません。そしてこれでいいのか、この道を行くべきなのか、よくわからない、確信が持てないながら、忍耐強く、時には痛みを負いながら待つべき時、それがしばらくあるかもしれません。いや、むしろそういう時が無限に続くように私たちに思われる時すらあるかもしれません。しかし大切なのは、そういう中にこそイエス・キリストが、復活の主がすでに立っていてくださるということであります。しかもこの話の中で示されておりますように、主ご自身が朝の食事をするのに必要なもの、 炭火にせよ、パンにせよ、魚にせよ、必要なものすべてをご存知の方で備えてくださった上で、私たちを待っていてくださるということです。このような時を経て初めて私たちは、イエス様が与えてくださる豊かな実りというものを、神様からの賜物として見出していくことができる。そういう新しい命を、本当に神様が与えてくださる豊かな実りとして、賜物として見出していくことができるのです。その時に、私たちにとっての新しい道が開かれます。夜が明けてしまえば、普通ならもう魚が取れるはずのない時間です。しかし、イエス様の指示に従って網を打ってみると、もう網が破れるのではないかと思えるほどの、まあ、たくさんの魚が取れた。まあ、これ、他のところにもこういう話がありましたけれども、今、新しいチャレンジに向かって歩みを踏み出す私たちに、こういう約束が与えられております。ただ少し脇道にそれるかもしれませんが、この時のそれぞれの弟子たちの反応がなかなか興味深いものがあります。真っ先にこの方が主イエスご自身だと気づいて、それをペテロに告げた、まあ、主の愛された弟子がいます。でそうかと思うと、そのことを聞いて、もう取れた魚をもう全部掘り出すようにして、一人上着をまとって湖に飛び込んで、イエス様のところまで泳いでいった、まあ、そういうペテロの姿があります。でさらに、まあ、当然といえば当然なんですが、魚のかかった網を引いて、船で岸まで戻ってきた。まあ、平凡といえば平凡。まあ、その他大勢といえばその他大勢。しかし、なくてはならない普通の弟子たちがおります。別に誰がいいとか、誰が悪いということではなくて、それぞれに個性的であり、こう大切な役割を持った弟子たちの群れがここに作られている思いがいたします。まあ、いずれにいたしましても、まあ、それほどのこう新しい実りが私たちに約束されていく、そういう新しい実りが私たちのこの新しい使命に約束されているということであります。ただ最後に、二つのことに、今日の物語の中で、あと二つのことに注目して終わりたいと思っております。で、一つは、まあ、節で言いますと、七節になります。まあ、今も触れましたけれども、イエスの愛しておられたあの弟子と言われる弟子ですね。その人がペテロに主だと言っております。この豊かな実りに神の賜物に預かったときに、あの方は主であると見抜いて、そのことをまた言葉にして告白し、また他の弟子たちに伝えた者がいる。でもちろんこれは、あれはイエス様だよというだけの、まあ、意味として取ることもできますけれども、明らかにこれは信仰告白の言葉です。ごく短い言葉ですけれども、最も基本的なイエス様こそ私たちが信じ崇めるべき私たちの主であるという信仰告白の言葉です。まあ、すぐ前にあります、まあ、二十章の二十八節ですが、あのトマスが、主イエスに対する目が開かれたときに、信仰が与えられたときに、我が主よ、我が神よと、信仰を告白したときの、あの言葉に通ずるものです。短い言葉ではありますが、 イエス・キリストに対する信仰のすべてが凝縮されている、この方こそ、いやあなたこそ私たちが信じあがめるべき主です。そのあなたに私たちは従います。この信仰の言葉がこのところに刻まれている。私たちもまたそのようにイエス・キリストを告白しながら、絶えず新たに信頼しながら歩んでいく、そういう歩みがここに示されているのです。そしてもう一つ心に留めたいのは、実節の主イエスのお言葉です。取れた魚を、引いて、網で引いて、弟子たちが戻ってきました。でそれを見てイエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。何がそんな大事な言葉ですかと思われる方もいらっしゃると思うんですが、考えてみればこれ不思議な言葉です。先ほど言いましたように、朝の食事に必要なものはもうイエス様がすでに備えてくださっているんです。魚ももう十分にあるんです。もう火にくべて焼いてあるんです。ですから今更弟子たちの魚をイエス様が必要としているわけではないんです。でもイエス様は弟子たちに、今取った魚、あなたに今与えられた魚を私のところに持ってきてほしい、そう言われました。それはイエス様が私たちを招いて、私たちの捧げ物を用いたいと願っておられるということです。魚があればそれでいいんです。誰のもんだろうが、そんなことは関係ないんです。どこで買ったっていいんです。そういう問題ではないんですね。神様があなたに与えられたその魚を持ってきてほしい。あなたが神様から託されたその魚を私は用いたいとイエス様がおっしゃっている。それはイエス様が準備された魚に比べれば貧弱なものかもしれません。食べられないような、そういうものかもしれません。でも今取ったあなたに託されたその魚を持ってきてほしい。それがイエス様の招きであり、私たちに対する祝福です。でこのことを思うときに、私たちはこれだけの魚が取れた、いわゆるこう大量ですよね。成功と言ってもいいかもしれません。そのことの意味と、また誘惑についても示される思いがいたします。これだけのたくさんの魚が取れた、それは神様から与えられた賜物として、神様に捧げるためです。神様の御用に用いるためです。でも私たちはつい、やはり自分の利益を考えてしまう。自分が成功すること、自分が得をすることに思いが向いてしまう。イエス様を信じたら、こんないいことがあるのか、こんな得をすることができるのか、こんな成功を収めることができるのか、それなら信じようか。そういう思いに私たちは、ずれてしまいますね。そしてかえって私たちは、本当の信仰の命を見失ってしまい、本当の祝福というものを蹴散らしてしまう、そういうことをしているような気がいたします。でもそうではなくて、今取った魚を持ってきてほしい。あなたに与えられたその魚を私に用いさせてほしい。それが あなたの祝福であり、あなたに与えられた神様からの賜物であるということ、そして私たちはそれを神様に捧げることによってより生かし用いていくのです。そこに私たちの新しい命があり、新しい使命の道があり、新しい本当の神様の祝福があるのです。この礼拝において私たちまた主の招きに預かり、新しい命へと、新しい使命へとまた使わされてまいります。その主の招きに応えて、主の祝福を、本当の祝福を一つ一つ見出しながら、そこで与えられた尊い宝を一つ一つ主のために捧げ用いながら歩んでまいりたいと思います。どういうものが私たちに託されているか、それは様々です。豊かなものもあるでしょう、貧しいものもあるでしょう、成功という形で与えられることもあるでしょうし、痛みや挫折や失敗という形で与えられることもあるかもしれません。しかしその全てを信仰の目を持って主の見てからいただき、また主のために捧げ用いてまいりたいと思います。そのようにして私たちに与えられているこの信仰の歩みを、新しい命の歩みを歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの新しい招きに弟子たちと共にまた預かることが許され感謝をいたします。何よりも私たちがあなたを誠の命の主、誠の救い主として覚えることができ、信じ崇めることができるように、そしてあなたに従うことができる信仰を与えてください。また、あなたから毎日の生活の中で与えられている一つ一つのことを、あなたからの宝として捧げ、用いていくことができるように導いてください。良いものも、人の目にはよくは映らないものも、あなたからの賜物として喜んで受けることができ、あなたに捧げていくことができますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。